こんばんは。6月9日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコの始まりです。83MHz アイ&ウララ FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第2週目のパーソナリティ担当いたします、望月千恵と
港区 OL 三春です。
どうぞよろしくお願いします。
今週のスポットライトのコーナーではワインの秘密に迫りたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週のオリジナルコーナーは内緒の給湯室をお送りいたします。
はい、いよいよ第2回目の放送となりましたね、
はい、いや早いですね。
早いね。前回の放送聞いた？
あ、はい、聞きました。
周りの人は聞いた？
周りの人も、あ、そうですね、友達に教えて、うんうん、聞いたよっていう方も結構いらっしゃいました。
は
い、
どうだった感想的なのは？
緊張してるねって言われてやっぱり気づいたっていう会話してましたね。
まだまだね、港区 OL ということでね、もう本業はね OL さんで頑張ってるみはるちゃんなのでね、
はい、
はい、ラジオも楽しんでいただけたらなっていうふうに思うんですけれども、まあまあ、あのステイホームもねいよいよっていう形でみんないろいろと、まあ、自粛も終わったかなと言いつつね、うんうんうんうん、まだまだちょっと油断ならないなって思ったんですけど、うんうん、意外と街に人が
います ね、
はい、やっぱちょっと気をつけなきゃいけないね、
うんうんうん、
手洗いうがいはまだまだしなきゃいけないなって思うんですけれども、まあ、皆さんもね、あのステイホームで我慢した分の発散じゃなくてじわじわといきましょう。じわじわと
ゆっくり
じゃあ今週もそんな感じでゆっくりといきたいと思います。
はい、それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、寝のシーンでストーリ
ー。今週のスポットライト、今週のスポットライトはワインについてです。
おー、いいですねワイン。
ねー、もうなんかこうワインちょっと大人な感じもするんだけど
確かにちょっと気取った感じでこう揺らしてっていうイメージですよね。
みはちゃんはお酒飲む？
私お酒は大好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
え、ワインとかも飲む？
ワイン飲みますね。ワインが一番好きかもしれないです。
おー、いいね。そうなんだ
はい、
そう、私ね出身が山梨っていうこともあって、はいはい、そうなの。もう本当にね、ワイナリーのところから、
はいはい、
まあ、地元ならではなんだけど、あの、うんうんうん、ラベルがまだついてない、新鮮な、出来たての一升瓶のワインがね、地元では飲めるっていう。まあ、でもそれをいつももらってたから、それがね、普通かと思ってたら、結構それ山梨あるあるだよって言われて。
全然普通じゃないですよ。
そうだよね。私ね、そんなに飲める方じゃないんだけど、
はいはい、
でもやっぱり山梨のワインは、好きだね。
あ、やっぱ違いますか？
違う。飲みやすさといい、なんか、うんうんうん、ワインってさ、まあまあ本当に世界最高級の高級な液体と言われてるところもあるから、
はいはい、
高いイメージもあるじゃない？
ありますね。何年ものとか。
そう、うんうん。なんかでもそういうのよりも、もう本当にあの、フレッシュなやつで飲みやすい赤とか、本当にね、そういう方が好き。
飲んだことないかもしれないですね。そのフレッシュな赤とか。
美味しいよ。
いいなー。
でも、あの、やっぱり美味しいご飯に美味しいワインっていう感じがあるけれども、はいはいはい、やっぱりご飯食べるときとかは、お酒飲んだりするのにワインは飲む？
飲みますね。はい。なんかワインが好きすぎて、チーズ検定取ったくらいワイン好きです。すごい。
そうなの？すごいね、それ。
それじゃない。
へえ、はい、そもそもさ、なんでワインにチーズなの？
確かに。
ね？
合うからっていうことしか考えたことなかったです、そういえば。
チーズ検定って、
はいはい。
そのこのワインにはこのチーズが合うとかはやらないの？
はやらないんですよ。
あ、そうなんだ。は
い、ただワインの検定がその先に待ってるっていう、なんかそういう道筋は立てられてるんですけど。
そうだよね、きっとね、うんう
ん。だからやっぱりワインが合うんだろうなっていうことをぼんやり思ってましたけど。
ああ、そうなんだ、うん。まあね、でもほら、美味しいフレンチとかに行った時に、こうね、ワインのこのリストがいっぱい出てきて、
はいはいはい、
まあね、何を頼んでいいのかわかんないけど、とりあえずはおすすめで、みたいな感じでね、やるっていうのが常だけどね、ここはもう本当に男性諸君頑張って、みたいな。
あれはそうで、かっこいいですよね。あそこで頼めたら。ね、
うん。どこかさ、こう、おすすめな、ここのワイン美味しいですよ、みたいな、の食べ物屋さんとかある？
あ、それで言うと、学生の頃に、神楽坂に住んでいて、
うん、
ちょうどなんかワインのお店がたくさん並んでいるお店がある通りの近くにちょうど住んでいて、
うんうん、
で、そこになんか、休日とかに、こう、お店開拓みたいな感じで遊びに行って、あ、ここのワインすごい美味しいっていうところが、あったりっていう。
あ、でも、神楽坂ってそういうとこ多そう。
あ、やっぱイメージありますよね。
あるあるある。
うんうんうんうん、
へえ、そうなんだ。そこは何？お料理も美味しいの？それともワインが美味しいの？
いや、料理が美味しいんですよね。
ああ、じゃあそれに合わせたワインっていう感じなんだ。
そうなんです、そうなんです。
へえ。
でも本当におすすめなのでぜひ行ってほしいですね。
そうなんだ。でも、結構高いんじゃないの？そういうとこって。
いや、意外と手の届く、学生でも手の届く値段、ちょっと背伸びした感じですかね。
へえ、うんうん、そうなんだ。いいね、そういうのね。
いやー、ちょっと贅沢してるなっていう、そういう、なんか背徳感じゃないですけど。うんうん、
はいはい。
それもまた楽しいなーって思って。
いや、でもね、私もね、それを言えば、はいはい、同じね、地元のね、
うんうん、
山梨の結構小さなワイナリーのワインが置いてある、はいはい、本当にバルみたいなところがあったのよ。
うんうんうん
で、山梨でも、こう、本当に地元の人しか買わないようなワイナリーで、ちっちゃなワイナリーとか、うんうんうん、すっごいラインナップがすごくって聞いたら、やっぱりオーナーさんがね、山梨の人だったの。
おー、はい、はい。
そうです。もともとそういうことを知らずに行ったんだけど、
うんうんうん、
もうすっごいそこ好きになって、
いいですね。
新宿三丁目にあるんだけどね。
あ、そうなんですか。
そう。通ってたよ、一時期。
ああ、私も通いたい、そこ。
なんか、そういうので、まあまあ、お高くね、こう、うんうん、私的にドレスアップしてっていうところでワインを楽しむものいいし、またバルみたいなところでね、ちょっと楽しむっていうのもあるから、うんうん、結構ね、ワインもいろんな形で楽しめるかなっていうふうにも思うんだよね。
そうですね。そう思うと確かにいろんなワインありますね。
うん。うんうんうん、もう赤もあって、白もあって、まあこの時には赤で、この時には白で、みたいな感じで、やるのもいいし、
うんうんうん、
私なんか最近スーパーでね、
はいはい、
本当に500円、600円のワインなんだけど、めちゃめちゃ美味しいっていうワインを見つけて、ちょっとね、ステイホーム中ね、かなりの消費量が。
ステイホームで。
もう本当にね、それ美味しかったのよ。しかもなんかね、星にね、5って書いてあって。
ああ。
これも本当ね、スマップ好きにはたまらないなっていう。
そっち、そっちですか。
それで買って喜んでたら味も美味しくって。
ああ、最高ですね。
そう、みんなにこうね、思わずおすすめしちゃったの。しかもね、560円とか600円だったね。
あ、それはすごい
お得。そうなんだよ。だから、まあ、ワインのね、はいはい、好きっていうのも、いろいろあるから、
うんうんうん、
そういったところでこう、親しみながら楽しむのって結構楽しいなって思って、
うんうんうんうん、
そう、これからもちょっといろいろ開拓していこうかなっていうふうに思っているので。
いいですね、
はい。じゃあ後半もね、そんな話をしていきたいと思いますけれども、はい、ここで、じゃあ曲を紹介させていただきたいと思います。今週のこのコーナーの曲は、もうワインといっては、この曲でしょう。1983年発売の安全地帯、ワインレッドの心。お聞きいただきましたのは、安全地帯で、ワインレッドの心でした。みはるちゃん、この曲何？そんな知らなかったんだって？
いや、知らなかったです。でもサビ聞いて、あ、聞いたことあるって思いました。
もうね、このね、安全地帯、
うんうん、
もうほんとこの歌、
うんうんうん、
名曲だよ。
名曲感は伝わりましたよ。
でしょ？玉木さん、ほんと、もうめちゃめちゃかっこいいっていうか、セクシーっていうか、
うんうんうん、
ま、多分いろんな人がカバーしてると思うから、
はいはい、
何かで聞くような機会はね、多分あると思うんだけど、うんうんうんまあ、ワインといえばもって言って考えて、この曲しか思いつかなかったぐらい。
うん、確かにタイトル聞いて、あ、すごい、ワインの曲なんだって思いました。
そうそうそうそう。そうなの、そうなの。まあまあ今週はね、テーマワインとしてお話しさせていただいておりますが、みはるちゃん。
はい。
ワインをね、世界で一番高いワインって、一本いくらか知ってる？
でもお酒で高いのって、すっごい高いですよね。
そうだね。
もうガチで当てに行っていいですか？
もちろんもちろん。
1000万円。
あー、そこまではいかないんだけど。
そこまではいかない。
なるほど。そこまではいかないんだけど、でもね、ワインの価値って、はい、その時々じゃなくて寝かせてなんぼっていうのもあるからね。
あー、確かに確かに。
うん。正解はね、市販で売っているものとしては190万円。
市販でですか？
うん。リシュブールっていうもので、フランスの、ね、ブルゴーニュ地方の生産ものもの。でも、ね、年間に1000ケースしかないんだって。そう、だからちゃんとそれに番号が振られていてっていうので、はいはい、もう顧客で全てが生まれてしまってるから、ほぼほぼ飲むことは、まあまあ下の下にはないだろうっていう。
なるほど。
言われているんだって。
そう言われると飲みたい。
ワイン一本一晩で190万ってさ、
うん
うん、すごいよね。
まあ無理ですね。飲みたいって言ったけど。
何をどうしたらって思うんだけどね。いやでもほんとすごいよね、そういうのね。
すごいですね。どんな味なんですかね。
でもね、一個ね、私の中でのね、ワインの中での思い出というかね、
はいはい、
逸話があって、
はい、
私山梨出身だからさ、うんうん、一応家にはね、ちょっとちっちゃなワインクーラーっていうのが、ワインセラーっていうのちっちゃいのがあるのね、はいはい、冷蔵庫のちっちゃいバージョンみたいな、
うんうんうん、
で私の中で下の段にはいただき物のお高めを入れてたの、
うんうん、
で上の段にはそれこそもう高収的な、はいはいはい、2000円2000円ぐらいなあの景品でもらったようなやつをこう並べておいたのよ。
はいはいはいはい。
でよくね、地元の人たちがうちに遊びに来て、うんうんうん、もう本当に、もう毎週毎週みんなでこう酒盛りしてたっていう実家だったんだけど、うんうん、もうみんなそういうところ、もう冷蔵庫からも、ワイナリーからも、自然にこうワイン飲むよって言って、もう取っていくのね、
うんうんうん。
で、ある日ね、私が買い物に出かけて、で、戻ってきてね、
うんうん、
ただみんなもう飲んでるわけよ。
もう、はいはいはい。
もううちのお母さんも全然平気で、はいはいはいみたいな感じでね、入れちゃうから。うんうん、で、ワイン開けといたよって言われて、
うん、
開けてたのが、私の誕生日に、私の生まれた年にね、のワインを買ってくれたやつが、普通の飲み会、本当に、なんか水曜日で定時でみんなで帰れるから早く飲もうぜみたいな、そんな飲み会で、普通に開けられてたの。なんなのよこれって言って。
それはちょっと、
いや、
お母さん。
でしょ、誕生日にさ、もらったね。しかもだよ、もうその頃だって、はいはい、30年もの以上のワインなわけよ。
おー、いいやつですね。
でしょ。その年なんか、しかも私の生まれた年のワインっていうのは、うんうんうん、あまりいいワインができなかった中で、これはいいって言われてるものなんだよっていうのを、買ってもらってたの。
はあ。
そんな30歳の。それが普通の時に普通に開けられて、おう、これうまいなってみんなに言われてた時には、何する人ねみたいな感じになって。
そりゃ美味しいわ。
しかもね、ほぼほぼ残ってないっていうね。
まあ、本当に美味しかったんですね。
そうそうそう。もうみんなもさ、全然見ないわけよ、そのエチケットなんて。
はいはいはいはい、ね。
もうなんか出してもらったものをそのまま飲めばいいやとか、うんうんうん、もう冷蔵庫にあるものをそのまま出して飲んでる感覚よ。
ああ。
そう。
そういうことか。
もうわなわなしちゃった。もうお前たちみたいな感じでね。
あ、チエさんは飲めたんですか？
うんね、最後の本当にもう、ちょっとっていう感じの、ちょこっとだけ、もう味見させてもらって。
味見させ
て。もう本当、謝れって感じだった。
それはちょっとショックですね。
でしょ。もうね、ワインにまつわる話としては、私の中でのこのね、悲しい話としてね、受け継がれてる。
確かに、それはちょっと記憶に残るかもしれない。
いや、ね、ほんと、家で飲むときも、ワインのレベルはね、何年ものだとかはね、一旦見ようよと。
確かに。
そう、味わおうよっていうね、そんな感じもね、ほんと、ひしひしとした思い出も、淡い思い出もあるわけですよ。
はいはいはい。
ま、ワインのね、お話なんかも、やっぱりワインの愛好家でね、テレビでこういろんなタレントさんたちがやって、飲み比べをしたりだとかっていうね、のもいっぱいあるから、そういうのも見てみて、今度飲んでみたいななんて思うのもたくさんあるのでね、
はい。
ちょっとまたお仕事も頑張って、
確かに。
ちょっとね、いいとこ行っていいよ、ワイン飲んでてね、できるように、
いやー、
頑張りたいなと。
頑張れる気がします。
そのためならば頑張れると。
頑張れます。
ね、そうだよね。もう、ね、私もなんかソムリエっていう、ワインの漫画をね、稲垣吾郎さんが昔ドラマでやったっていうので、全巻揃えて、
うんうん、
まあ、勉強もして、もうワインをそれで、なんか勉強もしてるよって思いながらも、飲むときはもう楽しんで飲めばそれでいいっていうタイプなんで、ね。
そうですよね。
まあ、でもちょっとしっかりと勉強しながらね、ワインも味わっていきたいななんてこの機会に思ったんで。
はい。
ぜひまたね。また次週も、スポットライトのコーナーはね、
うんうん、
ちょっとこちらの方では何か考えて、唯一のものをお話ししていきたいなと思います。
はい。
はい。 それでは今週のスポットライト、ワインでした。
さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日第2週は内緒の給湯室をお届けいたします。
ここはうらら印刷、今日も男子禁制だからこその話題で盛り上がる給湯室から聞こえてくる内緒の話。
ちえさん、またぎき女ってわかります？
またぎき女？
はい。なんかたまーに現れるんですけど、
うんうん、
なんかだいたい冒頭に言わなくてもいいと思うんだけどって言った後に、うん、誰々さん、みはるちゃんのことなんかあんまり良くないように言ってたよーっていう人いません？いますよね。なんかそれ言う必要あるっていう。
あー、あるね。いるね。
いますよね。
それ必要っていうね。そうそうそう、一言多い人ね。
なんか言わなくてもいいと思うんだけどっていう、あ、一回思いとどまろうとしたんだっていう、なんかそこに。
いやいや、それね、思いとどまってないと思うよ。
思いとどまってないのですね、これは。
間違いなく。
なるほど、うん。なんか知らなかったらこっちは平和だったし。
そうだよね。
そうなんですよ。でもなんか第三者から聞いた話って、なんかよりなんか本人にも、こういうこと本当に言ってましたって聞きづらいし、なんかその人との関係もすっごいギクシャクしちゃう。
なんで言うんだろうね。
そうなんです、あれ不思議ですよね。
それ言うことによって、
うんうんうん、
何が生まれるんだろうね。
そうなんですよ。なんか言ってくる人の印象も別に良くないじゃないですか。
うん。
何が目的？
本当だね。誰々さんが何とか。でも私ね、結構ね、それね、
はいはい、
マイナスじゃなくて、
はいはい、
プラスで言われて、こう、浮かれることの方が多いかも。
なるほど。
なんとか、なんか高校の頃とかも、
うんうんうんうん、
なんとかなんか算数、数学の先生に聞いたけど、最近頑張ってるんだってって言われると、
うんうんうん、
あ、そうそうそうそうみたいな感じな、感じの、そういうのに、誰々ちゃんが、
うんうんうん、
なんかすごい最近可愛くなったねって言ってたよ、みたいな。
あーな、確かに。
てか、お前は思わないのかよ、みたいな感じ。
そこに突っ込みを入れつつ、そうそうそう、
なんか女子が女子のことを褒めるって、なんか微妙じゃない、うんうん、なんかいろんなことがあるじゃん。
あります、あります。
なんか含まれてるのか、素直に受け取っていいのか、でも私は素直だから全部素直に受け取っちゃうんだけど、なんか違えよみたいなこともあるかもしれないんだけどね。
確かに確かに、なんか第三者から聞いた話ってなんか2倍にも3倍にもなってこっちに来ますよね、うん、いいことも悪いことも。
そうなんだよ、そうなんだよ、うんうんうん、なんかいいこともいいことなのか、いいこ、え、いいことなのか、それ本当に本気で受け取っていいのか、うん、だったらなんでその人は私に直接言わないみたいな感じにはなるけど。
確かに確かに、
そうそうそうそう、
そこも気になるけど
っていうね。
あ、そんなこと思ってたの、
うん、でもそれでまた聞き女だとやっぱり、ね、はいはい、いろいろ考えたなと。また聞きで男の人が言ってくれると素直に聞けるかもしれない。
あ、誰
誰が誰誰って言ってたよみたいな感じで言ってくれるのは、
うんうんうんう
ん、あんまり悪いことじゃないか、もしくは、
うんうん、
だから気をつけろよみたいな感じ、
うんうんうんうん、
いやだね女って、なんでもかんでも女なの、いやだやだ、あ、
裏の裏を呼んでしまうよ。
そうだよね、本当だね。確かに、もうそれ言わなくてもいいじゃんっていうのって、
そうそうそうそう、
だいたい女だね。
同意かもしれない。
確かに、確かにそうだね。いやいやいやいや、やっぱね、結果として、やっぱ女は、そうね、もうなんかお腹の中にいろいろ溜め込むからね。
あ、うん、言ってでもすっきりするなら、
いいんじゃない？
いいのかな？
そうなんですね。受け止めるしかないかな。
ありがとうございます、本当に。あ、聞いてもらってすっごいスッキリしました。じゃあ仕事戻ります。
はーい。
それではここで曲をお届けいたしましょう。大塚愛でビー玉。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she
83MHz アイ&うらら FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便り感想お待ちしております。
さあ今日の放送いかがでしたでしょうか。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した、また聞きたいな、なかなか眠れない夜の子守歌、そんな時にぜひお聞きください。さて来週の放送は6月16日火曜日、第3週担当パーソナリティは相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。そちらもぜひ皆さんお楽しみにしてください。さあ2回目の放送いかがでした、みはるちゃん。
いや緊張してます2回目もまだまだですね。
いや、
はい、
まあでも次週6月の収録、7月か、次週7月ね、また楽しみに、もういよいよ夏になってくるのでね。
あー夏が来ますね、
ねー、またね、いろいろテーマも決めて、はい、で皆さんからもいっぱいお便りとかもね欲しいかと思うので、リクエストなんかもいただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、そんなお話、夏に関するお話なんかもね、いろいろ聞きたいなとも思います。
はい、
はい、自分の声をラジオで聞いてどうだった？
なんか自分の声ってやっぱり違く聞こえますねなんか気恥ずかしいというか、聞いていて
OL さんで普段はこう喋ったりとかする業務なの？
はいはい、あ、喋ったりすることはあるんですけど、うんうん、それをなんか別の角度で聞いたりみたいなのはなかったので。
なるほどね、うんうんうん、いやでもすごいね、こうリアル OL ちゃんのねこうなんか本当なんかこう仕事とかで、はいはい、ね、実はさ、お会いしてる方がさ、ラジオ聞いててさ、え、その紐付けができてないとさなんかあれあれみたいな感じなんかちょっとエロい感じもいいんじゃないかなって思うんですけども、なんか男性リスナーさん増えたら嬉しいなというふうに思います。あ、また来週、まあ、来月、まあ、第2週目もぜひ皆さんお楽しみにしてください。それではお相手は私、第2週目担当パーソナリティ望月千恵と
美春でお送りいたしました。
歯磨けよ、
早く寝ろよ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。